ルミエクレール光の道しるべ。皆様こんばんは。ルミエクレール光の道しるべ、今夜もこの番組にお立ち寄りくださり本当にありがとうございます。パーソナリティの光です。ルミエクレール光の道しるべは、あなたの人生に光を、あなたの人生の道しるべに、この思いを軸に、あなたの心に寄り添い、温め、癒し、希望の光を灯し、その光があなたの人生の道しるべとなるように、今のあなたに必要なメッセージをお届けする番組です。お届けするメッセージがあなたの人生を応援できますように。今夜もどうぞよろしくお願いいたします。ルミエクレール光の道しるべ、この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお届けいたします。皆様、改めましてこんばんは。2月も半ばを迎え、バレンタインも過ぎましたが、相変わらず寒い日が続きますね。いかがお過ごしですか？寒いのが大嫌いな私は、身の回りにほんの小さなことでもいいから、春の兆しを探す毎日です。日が長くなった。梅の便りを聞いた。なんとなくお日様の光が強くなった気がする。などなどね。本当に早く本格的に暖かくなってくれることを祈る毎日です。さて、今日は私のコミュニティに関するお話をしようと思います。私は6年ほど前から、光の道しるべマンスリーコースというメニューを一つ提供しております。このメニューにご参加いただいている方を、私はマンスリーメンバー様というふうに普段お呼びして、日々お付き合いをさせていただいております。もうね、早いもので5、6年の付き合いになるので、中には本当に最初からずっとメンバーでいてくださる方、だからまあ6年目ですよね、になる方もおられるのですが、実はそのメンバー様の中で一度も直接お会いしたことのない方がほとんどです。中に本当に一人二人会う機会があって、それもつい最近立て続けにお会いしたという程度で、普段は実はこのマンスリーコースというのは、毎月1時間から1時間半をめどにお話をする、私とねお話をするというコースなんですけれども、そのお話の仕方もズーム、今時ですけどズームではなく、本当に電話で、お電話でお話をする、声だけでやり取りをするということを貫いております。まあ、それにはいろいろ理由はあるんですけれども、お顔を拝見せずに声だけで今のその方の状況を感じ取る方が、私がその方の心の内面を探るのにすごく集中できるというのが大きな理由なんです。なので、もう5、6年の付き合いになっても、メンバー様は私の配信などをご覧になっているので、私の、森写真であるかどうかは別としてですね、私のお顔はご存知です。でも、私がメンバー様のお顔を 実は全く知らないという方もちらほらおられます。まあ、その関係性なんですけれども、その関係性で何を話すのかという形になりますが、本当にたわいのないお話の場合もありますし、日常のね、不安であったりお悩みなどを聞いたり、こうどこにぶつけていいのかわからないモヤモヤする感情などを本当に私に聞いて聞いてっていう感じでお話をしてもらって、そのお話を私は伺いながら、そのメンバー様の考え方の癖だったり、こだわってらっしゃるポイントだったりを感じ取って見つけて、それを、まあ、必要があれば外すとか手放すという方向に持っていく、そんなアドバイスメッセージをお届けする、そういうお話をさせていただいてます。なので、まあ、私とね1時間ほど話すと不思議と心が落ち着いたわっておっしゃってくださる方がほとんどで、私もとてもやりがいのあるメニューの一つなんですけれども、そういうふうに個々それぞれのお話を別にテーマを決めるわけではなく、今月どうでしたかみたいな感じでお話をするので、当然今そうですね10人ほどのメンバー様と月々お話しさせていただいてるんですけれども、本当に10通りのお話があります。で、共通テーマっていうのも実は全く考えていません。なんですけれども、時折ね、本当に10人の方ほとんど同じワードをお話しする、お伝えする、そのワードがテーマとなるというふうなことがあるんです。で、実を申しますと、まあ、ここ1月2月同じワードでお話をすることがたくさんありました。でね、これはきっと私とそのメンバー様たちが馬が合う、つまり同じような波動をしているというふうに捉えられるので、まあ考えられなくもないなとは思うんです。ですけど、ということはですよ、ちょっと解釈を広げると、この放送を聞いてくださる皆様もきっと私と似たような波動を持っておられるかもしれないなと思って、ということは、もしかそのメンバー様とね10人だけで共有していた共通のワードが、もしか私が今日ここでお話しすることで何か心に響くことがあったりするかもしれないなって行き当たりました。なので今日はそのことをちょっとお話しさせていただこうかなと思います。ではです、その共通、ここ一月二月ずっと共通の話題になっていたワードなんですけれども、発表いたします。誰かの都合のいい人になってませんかということ、そしてそこから波及したお話が、それ本当の優しさだと思いますかというお話になりました。はい、どう、まあね、テーマだけ言ってえってなると思うんですけれども、これ結構皆さん同じようなことで悩んだりつまずいたりされてるのではないかなと思います。実はね、私結構優しい人ねと言われる回数が多いです。自分ではね、自分の性格上絶対優しい、私が思う優しさは違うなっていうふうに思うので、決して優しいかなっていう感じに思うことが多いんですけど、ありがたいことに他の方からたちからは優しいねと声をかけていただくことが本当多いです。ただし家族からは未だかつて優しいと言われたことは一度もございません。むしろ怖いとか、母ちゃん怖いみたいな感じで言われることがほとんどですし、まあ旦那さんから至っては、いや扱い方間違ったらやべえよなぐらいの勢いの感じで思われていると思います。まあ、でそのね、家族との皆さんとのギャップってなんだろうって ずっと私思うんですよ。で、本当に私が誰から見ても優しかったら、きっと家族も優しいって言ってくれるはずなんですね。でも家族はそうじゃない。だけど他人様は私のことをとっても優しいと言ってくださる。じゃあこのギャップって何ってなりました。で、私なりにね、あれこれまあ自分を深掘ってみたり、考えました。で、行き着いた結果が、私はまあ一応いろいろ周りに気を使って生きてます。全く気を使って生きてないわけじゃありません。なので、まあある意味嫁としてとか、対外的にね、母親としては、いい人であろう、まあ、いわゆる常識の範囲を超えない人で ありたいという意識を持って過ごします。なので、そういう意味から周りの人たちから見たときに、とても、まあ、優しい人、つまり周りの人たちからしてみたら過不足ない都合のいい人というふうに思われてるんだろうなと思いました。ただし家族にはそうじゃありません。できることはできるけど、したくないことはしたくないとはっきり言いますし、いくら頼まれても嫌は嫌って言います。なので、だからそういう意味で家族は頼んでもやってくれない母ちゃんとかね、あ、この頼み方したらこいつ絶対やってくれないよなという旦那さんみたいな感じで、決してそこは優しくはなく映ってるんだろうなと思います。都合が良くないわけですよ、そういう意味からすると。ということはですよ、この誰かにとって都合のいい人イコール誰かにとっての優しさになるわけですね。まあ確かに空気を読むとか、波風を立てないで物事を進めるとか、お相手を優先するということは確かに優しいと思います。優しさだと私は思います。でもそれ、本当それ誰に対しての優しさなのということ、そしてそれをしてるあなた自身はどう、辛くない、あなたはあなたを大切にできてますかっていうところ、ここが同時に思い浮かび上がってきます。どうでしょうね、ちょっと奥深い話にはなりますが、誰かにとって都合が良くても、あなたご自身にとってそんなに都合が良くない場合、それってどうなのということ、ここをちょっと皆さんに深く考えてほしいなと思います。でね、まあ先ほど言いました、都合のいいことがその人にとって優しさっていうのはあるんですけど、それは誰かにとって優しさであって、自分にとって不都合な場合、自分の優しさを優先するとした時に、その相手がしてほしいこととか期待とか、そういうことは全部引き受けられませんよね。自分にとってすごくそれが苦痛だったら引き受ける必要は私はないと思うんです。で、そしてその期待を全部引き受けるのではなく、引き受けられることだけを引き受ける、できないことはできないときっちり相手に意思表示をする、これが実は本当の優しさであって、お相手にも自分にもいい人でいられる唯一の境界線じゃないかなというふうに思います。もちろんそれをね、してほしいことを断られたお相手はチッて思うと思うし、ってなると思います。でも私、例えばあなたが引き受けなかったこと、じゃあお相手はどうするかってなると、まあ人によっては別の人に頼むということもあるかもしれませんけども、その人ご自身が何とかして自分でやらなきゃいけないなっていうふうになる場合もきっとあると思うんです。そうするとですよ、何とかここ踏ん張って自分で何とかしなきゃいけないなと思ったら、それは同時にその人のある意味経験値が増えるということで成長につながるはずです。ね、小さな子供、まだ歩き始めの子供がポテッ って目の前でこけた時に、まあよしよしと泣きますよね。泣いてよしよしって起こしてあげることも優しい一つの方法なんですけど、いつまでもそんなことしてられないじゃないですか。だから自分で立ち上がってごらん、できるよと声をかける瞬間って絶対パパもママもあると思います。それって決してその子供に対して冷たいことをしているのではなくて、その子供がこけた時に自分で起き上がる練習をさせてるわけで、結局自分で起き上がれたらその子はこけたら自分で起き上がればいいんだということを学習するわけですよね。そうするとその子は立ち上がり方、こけて起き上がり方を学ぶわけで、その子は成長するんですよね。それと一緒で、お相手の甘えをそのまま自分がいつもいつも引き受けてばかりだとすると、お相手はそこから成長できなくなります。で、あなた自身は辛くなるだけですよね。だから自分がしたくないことを無理やりお相手に合わせてするわけだから、引き受けてるあなた自身も実はとっても辛いんですよ。そうなるとどちらにとっても良くはないことになります。だからいい人を演じてはいはいはいはいっていうのも確かに、優しさかもしれないけど、深い意味でいくと優しさでは、本当の意味で優しさにはならないと私は思います。で、そのお相手の言うことに全て合わせていい人を演じていると、そのうち引き受けたあなた自身が心を壊してしまいます。だって我慢に我慢を重ねて自分に辛いことをいくつもいくつも課せるわけですから、いつの間にかあなたの心が逆に悲鳴を上げるということにつながっていきます。心が悲鳴を上げることもありますし、体に異変をきたすことにもなりかねません。なんかすごいストレスがかかって胃が痛いとか胃潰瘍になったみたいな感じでね、過敏性大腸炎になったみたいな感じで体にそういう変化異変が訪れる場合もあります。私自身がちょっと経験した声が出ないっていうような感情にもなります。なので自分に負荷をかけすぎると、それがいつか不満となっていつそのお相手に投げ返してしまう瞬間が出てきます。それはこれだけしてあげたのに、私今まであなたに尽くしたのにっていう感じで、そのワードを相手に投げちゃいます。そうすると投げられた相手はえってなります。で逆にそんなに我慢させてたのって、その時点で相手が気づくと逆に相手を追い詰めることにもなります。相手の良かれと思って自分を抑え込んで尽くしてきたことが結局どちらのためにもなってないっていう最悪の事態を引き起こすとも限らないっていうね、悲しい現実が起きてきます。だからこそこの誰かにとっての都合のいいことはぜひぜひやめるべきだなと思うわけですよ。でね、この都合のいい人を辞めるというのは、その人に対して、その人に対して威圧的になるわけでもないし、冷たくなるわけでもないんです。逆に、その人の成長を見守る本当の意味の温かさだったり、本当の意味のその優しさというものがそこに私は存在すると思います。でね、そしてその人に向けての優しさだったりその温かさっていうのは同時に自分にも向けられるので、なので自分の本音は本当に大切に伝え合うこと、これが大切だなと思います。結局そのお相手の頼まれ事を引き受けないというのは、相手に優しさを持って投げ返すということで、自分にもお相手にも誠実に向き合うことの一つではないかなと思います。自己犠牲、そう、優しさと自己犠牲 っていうのは本当に神一人なので、ここを履き違えないでほしいなと、誰かにとっての都合のいい人にならないでほしいなと、そういう話題が、そうマンスリーメンバーさんの間でここ一月二月キーワードのように出てきたお話になりました。なので今日のお話、きっと聞いてくださっているリスナーの皆様の心にも何か触れるものがあるのではないかなと思います。これを機にぜひぜひ皆さんも本当の優しさ、都合のいい人ということを少し深掘って考えてみてください。で、あなた自身が周りの人にとって都合のいい人になっていないかどうか、もしなってたわって気づいた時、どういうふうな行動を取ればいいか、少しご自分で考えてみてください。光のことの葉コーナー。さて、ここからは番組の終盤、光のことの葉コーナーになります。今私が一番伝えたいメッセージをお届けする恒例のコーナー、お聞きくださる皆様の言葉、心に何か響く言葉があればとっても嬉しいです。では今日のメッセージをお届けいたします。大丈夫だよ、あなたは守られている。大丈夫だよ、あなたは愛されている。大丈夫だよ、あなたは一人じゃない。大丈夫だよ、あなたは応援されている。大丈夫だよ、それ以上我慢しなくても。大丈夫だよ、自分のために生きていいよ。はい、私はそういった年齢に差し掛かっているのか、こういうふうに周りの人たちに大丈夫大丈夫っていう機会が増えました。小さな子で言えば自分のお孫ですね、小学生を筆頭に、まだそれより下の幼稚園児だったり赤ちゃんだったり、そういう子たちに折に触れ大丈夫だよっていうふうに声をかける機会が増えました。同時に今から何かを頑張ろうとする、それは息子世代であったり、もう少し若いお友達であったり、そういう人たちに大丈夫大丈夫、私応援してるからっていう意味で声をかけることも増えました。そして私と同世代の主婦の皆様だったり、そういう方にこれからの生き方を悩んでらっしゃる方のお話を伺う機会も増えて、そういう方に大丈夫、私もやってるからみたいな感じで並走するような感じで大丈夫というお言葉をかけることも増えました。そう、この大丈夫という言葉、いろんなシチュエーションに使えます。で、結構ね、意外と簡単に、大丈夫、大丈夫って言ってしまいがちなんですけれども、でも、どんな場面でも、本当に大丈夫だなと、私、なんかすごい変なこと言いますけど、思います。やばいよっていう時は、大丈夫っていう言葉は本当にとっさに出ないです。ダメだと思うっていうふうに、本当にこう、ちょっともう一度考え直そうよっていう風な感じに出ますので、その話を聞いてて、いけるんじゃないかなって思ったら、私はなるべくその方のそのご意見だったり、その状況を否定しないように心がけてます。やってみなきゃわかんない言葉だらけなんですよ、世の中って。絶対に無理かもしれないって思うことも、いざやってみたら意外とできるっていうことはたくさんあるし、いやその年齢じゃまだ無理でしょうって私が思っても、本人が挑戦してみてやれる場合もやっぱりあるし、そうなった時に、あの時に止めなくてよかったっていうこともたくさんあるし、本当にね、この大丈夫っていい加減に 声をかけるべきな言葉ではないかもしれないけれども、必要以上にこう声をかけないでいるっていうかね、大丈夫という言葉を伝えてあげないっていうことも良くないなって私本当に思います。うん、だからこれも前回もお話ししましたけど、宇宙の法則の一つに、こう自分がやりたいとかやれるってこう想像できることで、その想像できることって大抵その方叶えられる力があるから想像できるんだそうです。そう、全くできないことは想像もつかないんですって。そう、だから本当に少しでも、あ、私できるかもしれないってその思うことが本当に具体的に思い浮かべば浮かむほど、それを叶える力はご本人にあります、だそうです。だからその決意とかをもし誰、あなたがね、誰かから伝えられた時、あなた自身がえって思っても、本当に命の危険だったり身の危険にさらされていない以外は大丈夫って声かけてあげてほしいなと思います。で、私はリスナーの皆さんに、今思い描けることはきっと叶えられると思うから大丈夫ですということを今日はお伝えしました。はい、このようなメッセージを私は毎日朝晩インスタグラムやフェイスブックスレッズの方から投稿配信しております。そしてすでに光の琴の葉というメッセージブックも Amazon から出版しております。いろいろなリンクを番組のホームページに貼っておりますので、ぜひよければご覧になってください。今日もあっという間に時間になりました。いかがでしたか？今日は私のコミュニティからのお話になりました。なかなか難しい話ですけれどもね、何を言ってもやはり一番大事なのは自分に一番優しくなるということだと私は思います。いつどんな時でも自分の幸せをど真ん中に置いてから、それが壊れない距離感でいろいろな方と関わっていただきたいなと思います。自分に優しくできる人は本当の意味で他の人にも優しくできる人、私はいつも自分にこう言い聞かせています。ぜひご参考になってください。そして最後に一つ、今日お話しした私のコミュニティ光の道しるべマンスリーコース、もし気になられたらぜひぜひメンバーになってください。ご参加されてください。これも番組のホームページの方からリンクを貼っておりますので、そこからちょっと覗いてみてください。今日のお話が皆様の何かしらの道しるべになると嬉しいです。最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。少しずつ春の兆しを感じることも増えてくると思いますが、季節の変わり目、くれぐれもお体に気をつけてお過ごしください。ではまた次回。ありがとうございました。